日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
第、ね、ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
18年やりましたね。
無事明けました。明けましたね。ありがとうございます。ねえ、
やっぱ明けちゃうんですね。
明けちゃうな。
めでたいですね。生まれ変わったような気持ち
です
ね。
そうですか
っていう気分でいきましょう。皆さんはもう
お正月明けてんですから。そうですよ。僕らはまだ12月6日だけどね。
いやいや、
はい、おめでとうございます。はい、日本即興コメディ協会の矢島です。
はい、日本即興コメディ協会登録コメディアンカゴメンタル牧野祐介です。
即興コメディ協会のカゴでございます。
はい、どうもよろしくお願いします。今日は3人です。
はい、インプロと愉快な仲間たちポッドキャスト、
うん、始まりました、
ね。ちょっとね、いろいろ興味深いね、話がありまして、まあ、新年いきなりね、まあいいですよね、バンバンいろんな話していきましょう。
そうですよ、もう、うん、
あのね、和尚さんがね、まあ、前々回、はい、まだちょっと年は明けましたけど、まだ和尚さんの影響が、
はい、
あって、
はい、ありがとうございます。
感覚的には、ついまだこの30分前ぐらいに和尚さんがいたんではないかっていうぐらい、
まるで今日影響を受けたかのような感じ
ですね。そうなんですけどね、ツイッターでね、
はい、
すごくね、毎回ね、
うん、
興味深いつぶやきをしておりまして、
和尚さんね、
そう、なんかね、インプロをやることで、
はい、
そのだから人間としても、はい、そのだからすごく成長できるみたいな話してて、
うん、
まあそれは確かにそうじゃないか、まあ、応用はしなきゃいけないけれども、インプロがそのなんていうか日常生活にすごく生きるっていうのをね、はい、まあ、何回もこう話してますけど、まあ、実際にそういう企業だったりとかで、ね、うん、研修でも使われると思うんですけれども、うん、そもそもインプロだからやってて人生がもしうまくいってないとしたら、それはそのインプロのやり方が間違えてるみたいな話をしてて、インプロはそのやっぱり人間として人生をより良いものにするためにすごくいいものだみたいなことをつぶやかれてて、ああ全くそうだなというふうに思ったんですよね。
これやっぱり面白いつまらないとかの話にすごく僕は共感するんですけど、そのインプロをやる上でも、俺はどっちかというとやる側の裁量もそうだし、見る側が何を面白いとして見るか、何をつまらないとして見るかってすごく大事なような気がするんですよね。で、俺の持論なんですけど、やっぱりそのつまらないとかっていうのは個人の意見として言うにはいいけど、それを要はよねって言い出したらもうつまんないんですよ。よねって言い出すと、それはもうつまらないの強要になっちゃう。で、どっちかっていうとつまらないは面白いだし、面白いはつまらないだと俺は思って、表裏一体だと思ってるんで、なんかそこに何をどういう価値を見出すかっていうことは、やっぱり見る側やる側の能力だし、やっぱそこが分かってないとインプロのを 100% 楽しみきることできないよなと思ってやってますね。
ヤジスが書いてる本のそのユーモアスキルとか、はい、あとはワークショップでやってたりするのもそういう話だもんね。
そうですね。
受け手がつまんないって思って、周りもだからつまんないね、つまんないよねとかってやっちゃうと本当につまんないものになっちゃうけど、
なっちゃう、
まあ、つまんないって一瞬思ったかもしれないけど、だから受け入れる精神みたいなのも必要だったりするってことなのかな。インプロにもつながるけど、
はい、必ず面白がれって言ってるわけじゃなくて、それをわざわざ伝播させる必要がないってことなんです。だから多分インターネットのこの世の中もそうじゃないですか。そのマイナスの要素を自分の評価として持つのは全然構わない、自由です。だからそれをなんかこう 周りに伝播させる必要はやっぱり
ないんですよ。
ないと思う。
ただね、これ難しいのはね、うん、影響力のある人がつまらないって言った途端に、うん、つまらなくなりやすくなるんですよ。
わかる、
うん、
バラエティーとかでもさ、はい、逆もあるんだけど、うん、例えばカモメンタルでネタをやって、うん、それを松本さんが見ておもろいなって言ったら、うん、カモメンタル面白いってなるんだよね、うん、逆にその人がちょっと、うん、つまんなかったなって言ったらもう多分ツイッターエゴサーチしたらカモメンタルつまんないつまんないつまんないつまんない、うん、なっちゃうよね。
だからジャルジャルさんが M1 で予選最終決戦には残らなかったけど、うん、松本さんが最高点を出したじゃないですか、うん、あれそういうことだと思う、うん、やっぱりジャルジャルさんはあの勝負では負けたけど、うん、ジャルジャルらしさでは勝った、うん、その漫才では確実に勝者だったと思います。
うん、
あんな漫才できないもんだって他の人に。
だからそっか、インプロやっててもじゃあ例えばシーンで相手が出してきたアイディアが、うん、うわちょっとつまんない、うん、で思っちゃうのはしょうがない、うん
はい、
でもそれをつまんないって思ったからって、うん、みんなにもこれつまんないよねってもちろん分からせる必要ないし、はいはい、みんなも思ってるかどうか分かんないし、はいはい、少なくともその自分がつまんないって一瞬思っちゃっても、はい、そこでもうとどめとけっていうか、
は
い、
あとはどう面白いかというか、あの野村君よく言うんですけど、うん、感情を伝える必要はないそのつまらないことをうまく伝えることはありだと思うんですよ、
うん、
でもそのマイナスな感情まで伝播させる必要はない、
うんうんうんうん、
だからそういう意味ではあのつまらないって言ってもっと面白くしようっていうのは建設的な意見、
うんうん、
でもこれがつまんないよね最悪だよねっていうの感情を伝えるのは、
うん、
これは建設的ではない進まないじゃないですかそれじゃあ
っていう
ことだと思います。ここがごっちゃになってるからその感情の方が圧倒的に多分伝播しやすいので、
うん、
マイナス感情を単純に伝播させるのはあまりにもそのなんていうんですか、まあ、ショーで言ったら本当につまんないものに向かっちゃうし、コミュニケーションだとまあ嫌な気持ちしか残んないですよね。それをいかにうまく伝えるかはやっぱり、受けた側のこのなんていうでしょうか返しっていうのは重要かなと。
今恐ろしいことを想像しましたけど、逆に言えばあいつつまんないよなって言うと、
うん、
今度はでもそっちで広がっちゃったりするんですよね。
う
ん、いやそうなんだよ、俺もこの間さあの時こうでさ、いや私もあの人もうネガがずっと続いちゃう。
やっぱりこうもしかすると人間ってネガティブにできているので、うん、そっちの方が伝播しやすいん
ですよ。そうですね。
で共感しやすいし、
うん、
でもそれをやること自体が何の意味があるんだっていう話ですよね。それよりもいかにそのネガティブさを伝えずにうまく持ってたらその人を輝かせるかとか、
うん、
美味しくさせるかっていうのはやっぱり言う側に責任もあるし、
はい、2018年はだから本当そういう生き方をしたいな。、
はい、
それでよりいい人生にね、うん、どんどんしていきたいよね。だから、はい、そういうマイナス感情を持っちゃうのはしょうがない、うん、それを出す時間があったら、
うん、
プラスのことをやっていく時間に費やした方がいい。
そうですから、そのマイナス感情を抱いたことを、
うん、
もうプラスに捉えてその相手をどう変化させるか、
うん、
いい方に変化させるかっていう方に力をかけたらどうですかっていうのは、
俺だからこれをね突き詰めていくと、うん、俺はすごくあのこの考え方は、うん、あの今僕のユーモアスキルの中でも話してるんですけど、うん、まずあの自分のつまらないなっていう感情はいいんだよっていうシグル、うん、まあ、メッセージになるじゃないですか。それは別にいい、伝えなきゃいい、うん、でそれをいい方向に相手を導いてあげたらいい、プラスですよ、それで傷つくなっていうメッセージにもなるんですよ。そのだからつまらないよねって言われても、いや、もともと伝えなくていいことを相手が伝えてる、それは相手が良くないことなんだ、この人がつまらないって言っても周りはつまらないと思ってないから、君はそんな必要以上につまらないっていうシグナルを相手に出されたからといって傷つかなくていいよっていうふうなことも言えると俺は思うんですね。だから俺は100ゼロでつまらないって言ったやつの方が悪いと思うし、つまらないって言った人があの一番つまらないと思ってるから、その人に何言われても君は傷つかなくていいよっていうメッセージも 同時に送ってあげたい。そうすることによって、うん、あの笑いで傷つく人が僕はいなくなると思います、うん、極力少なくなっていくんじゃないかなと思う、うん、
去年の俺は傷ついてたな、うん、エゴサーチしては、
うん、これまたツイッターとかああいう SNS 系って広がっちゃうんですよね、うん、あと残るし、ずっと残るし、うん、あのデジタルタトゥーっていうらしいですね、うん、今ね、はい、残るんですよね、ああいうの
って。まあでもだからちょっと矛盾した意見になるけど、結局ネットニュースなんかもネガティブなニュースの方がやっぱ多いし、うん、なんかそういう方が人には求められてるっていうことなんですかね、うん、例えば誰かがそれこそ不倫しただとか、うん、誰かがこううまくいかなかった失敗したみたいな、こう捕まったとかなんだとか、とか転げ落ちてるみたいな、この人の今こんな状態になってるみたいなとか、
うん、
いうのはニュースになるけど、この人今こんな活躍してますとか、この人今こんな頑張ってます、うまくいってますっていうのはあんまりニュースにならないよね。それをもう変えていきたいよね。
そうですね、いや変えていかなきゃダメですよ。
でもじゃない、でもっていうのも否定的だね。
がんじがらめになる。がんじがらめ
だんだん分か
って大丈夫ですか。
だから本当そうだよね。ただプラスのことを笑いってなるとさ、ただ人褒めたりさ、こうするよりもさ、結局腐したりとかさ、ちょっと悪口っぽく言った方が笑いになったりもするから、
俺混同してると思いますよ、だからそこは。
なるほど。
だからお笑いだったら別にいいんです、僕らはお笑いのプロなんだから、うん、そこであの部分がつかみがどうたらこうたら、笑いの技術としてそこはどうだったってつまらない面白いで評価されたとしても、僕らはお笑い芸人プロですから、それは真摯に受け止めて、じゃあもうちょっと改善していきましょうなるけど、これを一般のコミュニケーションであれはああだから面白いつまらないってやった瞬間に、もうそれお笑い芸人のやってることと一般の人とこれは混同しちゃってると思うんですよね。だ結構やっぱバラエティ番組だとかお笑い芸人がやってることを学校現場に持ち込んで、なんかいじられるで笑いを取ったりとか、なんかその 誰かを弱い者いじめしてとかっていう風になりやすいのって、つまりはそういうことで、要は笑いのプロがやってる仕事をテレビで見て、その一部分だけ切り取ってそれを学校で真似しちゃうから、だから結局そこの分別がつけられてないと俺は思ってます。ちゃんとそこの分別はつけてほしい。その一般のコミュニケーションでやるその面白いつまらないの評価、それはしょうがないです。もう芸能のゴシップだとか、ああいうなんだろう、もう週刊誌なんていうのはもう何百年も前からその人間のその醜い部分で食ってる俺は仕事だと思う。言い過ぎかもしれないけど、そういう部分があるから、それは別に今俺はこれからもなくならないだろうし、それはしょうがないのかなと思うけど、これが日常のコミュニケーションにそのままそうトレースされてる人とかがすごく俺は多いような気がするから、そうじゃなくなったらいいのになと思います、
うん、芸人さんが言う面白くないとか、まあ、一見ネガティブに聞こえることも本当は相手をこう美味しくさせるために言ってたりするもんね、
うん、
いや面白くねえよそれいうことによって相手も美味しくなってるし、うん、笑いが起こるから言ってる、だからそういうのは全然 OK ってことね、
うん、
でじゃあ週刊誌とかそのネットニュースで誰かを叩いたりとか、
うん、
こうちょっとネガティブなことをニュースで取り上げて、うん、それを楽しんでる人がじゃあいたとしたら、
うん、
それってどうなる
んですよね。俺だからね、ゲスの極み乙女さんが復帰した時に文春とテイ君で PV 作ったの知ってますよ、ね、俺本当にすげえなと思ったんですよ。だから
強いね、
強い。ゲスの極み乙女がその復帰した時に文春さん一緒にテイ君でやりましょうって、だって文春で落とされてるんですから、その川谷さん自体は。だけどもうそれをだからあの人たちはそういう意味ではただで起きなかった人たちというか、でも俺はあれをみんなにやれとは言えない。 それはやっぱり強い人じゃないと、今までのその逆境を乗り越えてきた人じゃないと、そういうなんだ逆手を取ったことってできない。みんながそれをなんかああいう一つの例ができると、だから結構その今教育の中でもリジリエンスだとか、アサーティブだとかアンガーマネジメントだとかって、俺ね、俺はあんまり好きじゃないんです、レジリエンスとかアンガーマネジメントって。
自分
レジリエンスっていうのはへこたれない心、折れない心っていうことなんですけど、なんかそれって結局なんかあっても自分たちで何とかしなさいっていうメッセージにしか俺は聞こえないんですよ。結局受け手が強ければどんなことがあっても大丈夫だから、君たち強くなんなさいって強くなることを強要しているような気がするんですよ。だから一部分で俺はそういうふうに取っちゃって、むしろ伝え方だとか、そういう人たちが例えば いたとしたこと前提で話が進んでるけど、そうしないためにはどうやって相手にそのつまらないを伝えなきゃいけないのかっていうことも考えないと、なんかその強くなりましょう、みんな折れない心を使いましょう、コントロールしましょうって、なんかよくわかんねえなってなっちゃう。
でそういう意味では、僕がこう世の中にインプロが広がればいいのにって思ってるのは、権力を持ってる側の話なんですよ。どっちが勉強した方がいいかっつったら、権力を持ってる人がインプロを勉強した方がいい、要するに自分がいかに人を傷つけてるかとか、いかに自分の振る舞いが相手をこう任そうとしてるかとかっていうのを知るためにあるんじゃないかなと思っていて、なので企業研修でも実は新人よりも僕は、部長さん、役員、経営層の人に受けてもらいたい。ただこれが非常に難しいんですけど、
そうですね、
いろいろ考えさせられるな。ちょっと話戻るとさ、ヤジスがさ言ってたのはさ、じゃあつまんないっていう人がいたとしても、でもそれはその人が間違えてるんだから、それはもう気にしなきゃいいよとも言ってたじゃない、それはそのさっきのレジリエンスとはちょっと違う。
気にし、だから気にしないでいいよっていうのは、まさにその必要以上に傷つかないってことなんで、リジリエンスとかアンガーマネジメントよりの話です。
そうよね、
自分の考え方を変えるっていう、認識を変えるっていう、
だからそこが、まあ、だからできれば一番いいよね、気にしない、だし傷ついたとしても、そうそう、一回傷ついたとしても、それをだからどう、傷ついてもいいのか、だから一回気づいた、気づいてもいいけど、
なんかだから受け止めたらいいと思います。受け止め方がどうなのかっていう、でそこで気づいちゃう気づかないかっていうのは分からない、その人によるので、まあ気づいてもいいと思います。
和尚の話になると、和尚が言ってたのは、インプロでも、振り返りってあって、その時にやっぱそういう話になったりするけど、あの時のあのシーンこうだった、でその時にちょっとネガティブなこと言われることもある、厳しくと言われても、でも振り返りの時は感情を一切無にして、感情一切無にしてっていうか、まあ、ああそうなんだ、で必要以上になんかこう喜んだり悲しんだりはしないようにした方がいいみたいな話をして、ちょっとそれとつながるのかなとか、
それ多分まあ和尚がどう言ったかったかっていうのはあるんですけど、僕が思うのはそのシーンになったプロセスは否定してもいいと思うんですけど、人格を否定するなってことだと思うんですよ。要するに別にマキオ演じてたマキオさんのことを言ってるわけじゃなくて、そこにあったプロセスとか、そこに行き着いた何かっていうその事象を批判してるだけ、批評してるだけであって、マキオさん個人を攻撃してるわけじゃない、そこを無にしたらどうですかっていう話のような気がします。でもやっちゃった方がしょうがないわけじゃないですか。だからこう叱り方とかその批評の仕方っていうのも、マキオさん個人攻撃するんじゃなくて、あのシーンをだって別に一人で作ってるわけじゃなくて、みんなで紡いだシーンのことについてやってるわけだから、でも そこを無にするってことかな、僕はそう思いますけど。
だと思う。
まあ何にしてもそのネットニュースにしろ、そのネットとかいろんなあのネガティブなこと多いですけど、そういう取り上げてんだったら、もっとなんかいいことしてる人とか幸せなニュースとかいっぱいあるんだから、そういうのを取り上げてったらどうなのって気もするね。
結構その なんていうんですかね、やっぱり評価されるものがこれだけ多様になると、もうなんか自分でここをもう攻めてこうしようって 腹決めてやるしかないと俺は思ってるんですよね。だからこう結構そのお笑いでも YouTuber としても最強の人、ネタをやらしたら最強の人、平場でやったら最強の人って、そういう人たちが、例えこの人はなんかあれやらしたらピカイチだけど、あれなんかこういうところではあれだよねとかって、インターネットのニュースだとか SNS でバーって言われようがなんだろうが、いや僕はでもこう生きてますからって思った人っていうのは別にそれに何も傷つかないと思うんですよね。なんかそういう、でも それってじゃあ結局なんかレジリエンスとかインプロのその受け止め方とかと何がどう関わってくるんだろうって言ったら、俺も全然まだ整理がついてないんだけど、でもやっぱりそのなんか人のなんか言ったことだとか批判したことに対して自分自身がどう消化してどう感じたかがちゃんと整理できている人っていうのが多分、まあ、言うならばレジリエンスとかアンガーマネジメントだとかそういうのができてる人、なんか必要以上に情報で傷つかず、必要以上に人の言ったことに対して、真に受けず、まあそういうこともありますよねっていう。でもそれを否定することもなく、分かります分かります、で僕はこうしたいんでっていう、そのデモじゃなくてね、デモじゃなくて、でそれはさておき僕はこう行きたいですみたいな、なんかそういう風ななんか人でありたいというか人でいてほしいとは思います。でもってなると結局そこに感情が生まれるじゃないですか。何か言われてつまらないでも俺はってなると そこに怒りが出てきちゃうから、なんかそうするとあっちの思うツボだと思うんですよね。俺はつまらないことに対して自分の気がこう気なんていうんですかね、感情が触れてしまうというか、だからどっちかっていうと分かります、そうですよね、それはさておき僕はこれでっていう、なんかそういうふうな、なんかすごく微妙な違いなんですけどなっていったらいいとは思います。
今ふと思ったのは、あとそれつまんないとかなんかそういうマイナスなことを言っちゃう人がなんかかっこ悪いみたい なんか風潮にどんどんもっとなっていけばいいのかなとか、ダッサみたいな、まだにそんなこと言ってんの、みたいな、レベル低いねみたいな、
そうだからやっぱ伝え方のレベルは低いと思うんですよ、それは。
僕まっちゃんの松本さんって おもんなとかつまらないって言ったのあんまり僕見たことなくて、
俺ら言われたけどね、思いっきり。
なんて言われたんですか。
キングオブコントのだから優勝した次の年の知らない伝説のあの鬼滑り、
俺なんかそれ見たな、
おもんな思いっきり言われたけど、まあまあまあ、
それはだからやっぱそれは多分カモメンタルさんの一番美味しくなるフレーズだったのかもしれないですね。
そうだと信じたい。
なんかそのなんていうのかな、すごくこうそない受けへんかったけどねとか、今もう男笑ってたけど女性陣全然受けてへんかったけどね、芸人しか笑ってへんかったけどねみたいな、それってつまらないとはちょっとまた別の伝え方じゃないですか。受けなかったっていう事象だけど、それに対しての面白いつまらないの評価ではないっていうか、それこそだからつまらないっていう言葉を使ってないし、それ自体が受けた受けないからって面白いつまらないっていう評価ではないっていうか、でも一般の視聴者から見たらちょっとそれは混同してるのかもしれないけど、俺は違うと思ってるんですよ。受けなかったからじゃあこれがつまらないのかって言ったら俺は違うと思って、他のところで多分受けてることなんだけど、今やったらたまたま受けなかっただけっていう感じ方なんですよ。だからなんかすごく松本さんとかそのいろんな方が受けへんかったねとか、っていう言葉っていうのはつまらないとは違うよとは俺は言いたい、そうじゃないよ、それをつまらないと理解するなと、それは今受けなかったから受けなかったって言ったんだと、それは俯瞰で見てだよねって言って笑いが起きただけに過ぎないっていうかとは思いますけど、
あとネットはよく考えたら匿名性だから自分とは何か別の人格として、なんか普段の日常だったら絶対言わないけど言ってるっていうところもまた一個厄介なのかもね。
もちろんそうだ、
そうですよね、
うん、
だからそもそも気にしなくてもいいっていう考え方もできるな、うん、でもそれが本音とも捉えられるっていう
だから、ね、匿名性って僕はやっぱ不特定多数っていう意味ではなんか一人が何かをある一人の特定の人物が言うよりも匿名で言った方がなんかそれが世論だと勘違いしやすい傾向にあるんじゃないかなって勝手に思ってます。
やばいじゃん。じゃ
あ だから思わなきゃいいと思うんです。匿名の人は匿名というのを傘に来て個人情報がバレない以外に俺は世論の代表として匿名で言ってるんだっていうような気にされちゃう。こっちが名前があえて伏せられたり匿名性があったりすると
実際それがすごい威力を発する時あるもんね。
ありますよね。
日本死ねとかさ、あれ国会でまで取り上げられて、それによってでも実際
そう
あれはだからまたちょっと珍しいケースか。それによってその事件自体はネガティブだけど、それによって生活が良くなるために影響したとも捉えられるのか。
まあいい方向に向くものもあると、はい、まあ、それがいい方向だったかっていうのはありますけど、はい、ただなんすかね、ツイッターの有名な話で、
はい、
何十万フォロワーっていうような人が、
はい、
選挙に出たんですね、
はい、
もう歌詞にも棒にもかからなかった、
ほう
っていうことなんですよ要するに別にフォローされてること自体が支持でもないし、もっと言ったらそこでの意見とか、もっと言うとそこでの影響力は、まあ、かなりこう選挙っていう意味ではなかったっていうふ
う
に捉えることもできるので、あとわざわざネガティブなことを言う人と、あとわざわざポジティブなことを言わない人がどっちが多いかっていうのがある。
そうですね、はい、ポジティブなことはそうかあんま言わないですよね。
少ないですね、多分相当。
それを言ってこうよっていうのを、
というのは
どんどんそこから発信していきたいね、
はい、
日本即興コメディ協会から、
はい、
インプロから、
はい、
インプロってそういうのですもんね。どちらで相手に贈り物を与えましょうとか、はい、相手をどんどんいい気持ちにさせましょうだけど、そういうのがやっぱ少ないのかな。どう
しても、まあ、少ないからこそもしかするとアメリカっていう社会でどんどん増えてってる、やらなきゃいけないことになってるのかもしれないし、
共感の笑いとは真反対に共感できない笑いっていうのがあるんですよ。例えばインスタ女子とか、インスタをやってる人はやっぱりインスタ内での用語とか、インスタ内での写真の撮り方で、うわこれインスタらしい、インスタっぽい、インスタだったらこういう撮り方するっていうんで盛り上がるけど、もう全然インスタに属してない人って何それってなるし、なんでそんなテカテカで色のきついものをわざわざ食って、それを食う前から写真撮って、いやもう味も何も関係ねえじゃんみたいな共感できない笑いっていうのがそこにあるわけですよ。で結構それは対になればなるほど強烈になってくる、その攻撃度が増してくる。で共感する人は共感する人で、そのあるあるですごく盛り上がるし、そのあるあるで盛り上がってない人は、だからそれこそ新語流行語とかもそうですよね、10代20代が使ってる言葉で盛り上がってる、何々んごとかよさってるとか、そういうのですげえ盛り上がってる一方で、何それってどんどん日本語を乱れていくやんって、何この人たちはもう日本語使わずにコミュニケーション取ってるの、ゲラゲラゲラっていう笑いがあって、共感できない笑いは共感する笑いの全く対極のところで、攻撃的になりやすいです。それを要はなんか俺らが蚊帳の外でそれをいろいろ言って笑いを取ってる側だぜっていうふうになりやすい、
まあそれツイッターはそういう傾向に
傾向にありがち
ですよ。思いっきりそこに寄ってますよね、多分。
ただ生で見て、またちょっと最初の話に戻るかもしれない、生で見て本当にその場で面白いって感じた人は、たとえネットで何言われてようが、いや俺はでも見ては面白かったしって気持ちが残るし、そのパワーってすごいから、やっぱそう考えると生で 今後もやっていくっていうのがどんどん意味があるかも、
うんうん、ありますね。
ネットでいろんな情報を見れるし、うん、変な話そのライブ情報検索したらいろんなこと書くやついるかもしれないと思って、うんうんうん、でも実際その場で見た人の心にはちゃんと真実は残ってるっていうか、
うん、
何言われてても面白いことやってればちゃんと刺さってるだろうし、
うん、
そういうのを大事にしていければいいですね。
そうですね。芸人が多分そう考えるのも重要だし、日常の中で一般の人もそう考えていくべきだと俺は思いますね、うん、いやむしろやっぱりそういうふうにあの日常でもつまらない、それこそその一番最初の話に戻りますけど、そのつまらないっていう評価を別に自分がそう感じたとしても周りに伝える必要は絶対にないし、ただ伝えるツールができちゃってるから、そこでなんかあの団結してる人たちを見るとその輪に入りたくなるのも分かるんですよ。あ、俺がつまらないと思ってたことは SNS で拡散されてるこれにフィットしてる、同意してるってなるとそれをリツイートしたくなるし、コメントしたくなるし、リプライを送りたくなるっていう、その感覚って俺はあの家事を見てる野獣馬にめちゃめちゃ似てる。別に集まらなくてもいいのに集まってる状態で、消防車が野獣馬で入ってこれなくなって迷惑してるっていうのと同じで、別にお前ら集まんなくてもよくないって、ただ物見たさじゃんってってなるから、すごく俺はそのつまらないよかんあのという感情を持ってそれを伝えちゃう人っていうのはあの、まあ、ちょっと何回も言いますけど、火事を見に来た野獣馬のような印象を受けちゃう、うんうん、君たちがさらにことを大きくして別にやらなくていいことをやってより迷惑になってるっていう、あの全く傷つける必要のない人を傷つけてるっていう、でそれを正義だと思ってる人もいるじゃないですか。
ああ、それ厄介だね。
そう、いや俺たち野獣馬は集まったことでなんかここが火事の現場ですよっていうのを伝えてるんすよっていうやつもいたりするんですよ。まあ、バケツがあったら僕ら水ぶっかけますけどねみたいな、なんか そこに集まった人は集まった人で自分の正当化を図ろうとするから、それも厄介。数は強しだし、
うん、だからもう誰がつまんなかったっていう時間があったら、じゃあ何々が面白かったっていう時間にでも、
ね、費やしたらいいし、
それでみんなもそっちに集まってく、
うん、つまらないの集合舞台ができた時にこれが日本の縮図だともう思わないでほしいですね、
はい、うん、じゃあ
やってみます。え今日の話今日はあの新年一発目ということで、それにふさわしい内容でした。ありがとうございます。よかったよかった。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ新年明けて告知することもね、まだ何も決まってないっていうことでございますので、
より良い一年にしましょう。
よろしくお願いします。じゃあメールください。はい、あのインプロコメディドットジェピアットマークgmail.com もうあのポッドキャストのところにもね貼ってますから、アドレス、はいはい、お願いします。
はい、します。
では本年もよろしくお願いします。ありがとうございました。